西野理香と
三上紀美也の
とっておきの神戸。
ご機嫌いかがですか。岸野理香です。
ラジオ関西アナウンサーの三上紀美也です。この番組では12回のテーマに分けて歴史や観光、街の魅力や楽しみ方などとっておきの神戸を通な情報とともにお届けします。
いろいろ教えてくださいね。今日のテーマは何ですか。
今日はとっておきの神戸、六甲山がテーマです。
うん、登りたい。
この番組はラジオ関西の制作で RF ラジオ日本をお聞きの方々にもお届けします。さて、岸野さんは六甲山は登ったことありますか。
六甲山に登るというよりか、
うん、
六甲山牧場とかに、
はい、うん、
遊びに行ったことはあります。
六甲山牧場といったら、はい、羊がいたり。
羊めちゃめちゃいましたね。
ね、ヤギや馬や牛や、
はい、体験みたいなので、うん、チーズとアイスクリームを一から自分の手で作りましたね。すごく楽しかったですね。
美味しかったでしょ
う。美味しかったんです。それが本当に、
う
ん、
ね、あの生キャラメルもあったりとか、はい、あとあのソーセージ作りの体験ができたりとかね、はい、いろんなあの楽しい体験教室なども開かれているんですよね。
そうですね、はい、楽しい。
まあ、六甲山の上にはたくさんのレジャースポットがあって、はい、今のその六甲山牧場の他にも、六甲山のカンツリーハウスですとかね、
はい、
六甲山の高山植物園とか、うんうん、六甲オルゴールミュージアム、ここではね、はい、オルゴール作りの体験もできたりするんですけれど、
楽しそう。
それから六甲ガーデンテラスって知ってます。
へえ、わかんないです。
これ異国情緒漂うエリアの中に4つの飲食店と5つのお店がありましてね、
はい、
例えばあのジンギスカン料理ですとか、うん、季節のグルメ、ショッピングが楽しめるレジャースポットになってるんですね。
へえ、
もうこのね、展望スペースから見渡すパノラマの景色というのはね、圧巻ですよ。
六甲山から見る景色ってすごく、
うん、
はい、でも有名ですよね。
そうでしょ。
なんか綺麗って有名です。まだ私は行ったことないんですけど、
ね、はい、特にこの夜、はい、この夜景が美しい。
わ、
最近はドラマのロケにも使われたり、はい、
そうなんですね。
いうことなんですよね。
有名ですもん。
あの神戸市はですね、これまで函館、長崎と並んで日本三大夜景の一つだったんですが、
はい、
去年平成27年の10月に神戸市で夜景サミットが開かれたんですね、
はい、
でそこの席で長崎、札幌と並んで日本新三大夜景にも選ばれております。
これは見ないとダメでしょう。
その大きな魅力というのがですね、圧倒的な視点のその豊富、もうこっから見てもあそこから見てもいいよっていうところがいっぱいあるんです。で、六甲山自体はですね、はい、実はこれ瀬戸内海国立公園の中にありまして、
はい、
一般的にはこの六甲山って言いますけれども、どの山というよりも一番高いところで931メーターあるんですよね、
はい、
でこの六甲山系というのが、まあ、神戸から、特にこの、東の方ですね、芦屋、西宮、宝塚っていうところにもずっとこう及んでいて、
はい、
でその辺りから見る夜景が素晴らしいと言われているんですよね。
わー、行きたいですね、
はい、特にこの神戸の夜景、今1000万ドルのきらめき。
ほう、
1000万ドル。
1000万ドル
昔ね、僕神戸来た頃は確か100万ドルって言われてたと思うんですけれどね。
じゃあもう10倍じゃないですか。
あの昭和28年頃なんですけれど、六甲山から見渡せる地域の電気代が1ヶ月あたり100万ドル以上だったことから、まあ、この100万ドルの夜景、当時はね、1ドルがまだ360円でしたから、
はい、
その後実は2005年にですね、
はい、
平成17年になりますけれど、
はい、
六甲マヤ鉄道が、試みの計算をいたしましたら、その星を救う 台って書く、はい、菊生台っていうところがあって、ここからの夜景も素晴らしいんですけれど、
はい、
ここから見渡せる場所で1日に消費される電気代を計算しますと、これが1000万ドルを超えた。この時は1ドルが110円で計算されてますけれどもね、
はい、
もう1000万ドルを超えたっていうことで、その、まあ、電気代ですね、その地域のね、
はい、
ちゃんと数字でも裏付けられたということなんですよ。六甲山は慶応3年に開校した神戸の外国人居留地に住む外国人によってレクリエーション開発、別荘開発が進められたんですよね。で、明治6年に3人の外国人がピッケルなどを用いて六甲山に登ったことが最初の近代登山として記録に残っています。その後、山上はレクリエーションの場となったということで、もともとはですね、
はい、
イギリスロンドン生まれの実業家の A.H. グルームさん、
はい、
アーサー・ヘスケス・グルームさんのおかげなんですよね。日本で最初に六甲山の山の上にゴルフクラブを作った人なんですよ。で、その前に実は山上に別荘を建てたりということで、
はい、
もう六甲山の開発と環境整備、これに尽力をした人がこのアーサー・ヘスケス・グルームさんなんですね。ですから当時は六甲市長、六甲山の、まあ、市長さんということでね、
はい、
六甲市長ってこう呼ばれてた人なんですって。
そうなんですね。
先週有馬温泉をご紹介しましたけれどね、
はい、
六甲山頂から有馬温泉まで六甲有馬ロープウェイで結ばれていましてですね、わずか12分ほどで移動できるんです。
わ、
もう空中散歩ができると。
わ、めちゃめちゃいいじゃないですか。
はい、まあ、六甲山は道がついてますので車でも楽々登ることはできるんですが、
はい、
もちろん登山道を歩いて登ることもできます。
そうですよね。
登りたい言ってましたけど、
登りたいです。
本当に一から登りますか。
はい、
結構険しいところありますよ。
険しいですか。
健脚ですか。足に自信はありますか。
バスケしてたのであります。
それじゃあ膝もカクカク言わずに上まで行けるかな。
行、はい、けそうです。もう疲れたらロープウェイに乗って有馬温泉に行きます。
なるほど、
はい、
まあ、秋はね、紅葉も綺麗ですから、
はい、
登山もいいですし、
はい、
それからもうちょっと季節が深くなってくると、
はい、
六甲山にはねスキー場があ
ります。ね、スキー場、
六甲山人工スキー場があります、
はい、
やりますか。
やります。私はスノーボードをしてて、
はい、
よく友達とかとも行くので、
うん、
今年はちょっと六甲山の方に行きたいなと思います、
うん、
そしてその後はロープウェイに乗って有馬温泉に行きたいです、
はい、やっぱり最後終着駅は有馬温泉、
はい、
ね、本当に、六甲の山見ててもこう綺麗なね、
はい、
本当にすぐ手に取るように私たちには映る山なんですけれども、
はい、
近くにあるんだったらぜひ登ってみてください。
はい、岸野理香と
三上君也のとっておきの神戸。この番組は
岸野理香と
ラジオ関西アナウンサーの三上君也でお送りしました。
また来週。
この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。